ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、先週の第1回はみんなどうだったんですかね。なんか不安に感謝なんていう、こう林さん独特の言い回しがあったりとかして分かってもらえたかな
と。新社会人としては、うん、その不安が当たり前なので、うんうん、それを当たり前と思っていいっていうことが自信になったと。そうか
そうか、結構安心だよね。
安心します、うんうん、
そう、僕いつも言われるんだけどね、今表現が硬いというかね、独特のこの言い回しをいつもするんでね、うん、その辺がまあ、若者たちって言い方ちょっとおかしいけどもね、そういった言葉に慣れてない人から言うとね、うん、割とこのうんうんっていうのはね、うん、何のことみたいな、こういうふうに思われること結構あるみたいなんでね、まあ、これもね、こうずっと聞いてるとね、こう慣れるのよ。逆にその言葉そのものがね、非常にまた心地よくなると思うんでね、まあ、それもね、楽しんで聞いてください。
はい、じゃあ私も分からなければどんどん
どんどん聞いて、
うん、はい、では今週の質問です。経営者向けの教材やノウハウ提供などを行っている会社で働く31歳デザイナーです。社内ではウェブ、グラフィックなど垣根なく様々なデザインをしており、仕事のスピードや安定した品質を評価してもらっています。その容量の良さが企業の中で評価されている一方、自分が一生このままどこかの企業に属しながら扱いやすい容量のいいデザイナーで生きていくのかと不安に思うことが増えてきました、うん、自分には人を引っ張るようなリーダーシップもなく、大きなプロジェクトに携わったという実績もありません。私のような人間が自信を持って会社からではなく世間からも評価されるような人間になるためには、今後どういう取り組みをしていけばいいでしょうかという質問ですね。
これは結構でもレベルの高い質問なんじゃないですか、
う
ん、これ。
そうですね、
うん、うまくいってても不安なんてね、先週にちょっと引き続きのような感じのね、
林さんの不安を
ところも含みながら
贅沢だよね簡単に言うと、
うん、会社で評価されてる、私からしてみれば評価されてるのにって、
ね、まあ人間っていうのはね、まあ、一つのことができて、でいろんなこのステージがあってね、でクリアしていけばいくほどね、いつまでたってもね、不安に感じることもあってね、あるいはもともと課題っていうのはいっぱいあるわけですよ、うん、で人間ってのはやっぱ贅沢な、要は欲望の生物だから、そもそもが、うんうん、だから一個のことができるようになったからといって、うん、人間絶対満足しない
の、うん、マズローの5段階欲
求、ああいいこと言うね
難しいことは知ってるね、
経済だった、
そんな話をするとまたこれ気がなくなるからね、まあそういうね、ことはちょっと置いといてもね、まあ非常に僕レベルが高い人だなとまず思いますね。で、まあ、31歳ぐらいでね、これだけその会社から評価されてて、なおかつね、次のステージに向かっていこうとしてる、うん、そういうところに視点を持ってるだけでもね、非常にレベルが高いなと、思ってね、もう逆に将来有望だよね、
う
ん、
そうです
ね、うん、まあ、ここにね、質問にあるような、まあ、リーダーシップもなくとかね、あるいはその大きなプロジェクトに携わった経験がある、当たり前でしょって思うんでねそんなことまず要求されてないから、うん、でも要求されてないことに対して自分がそういうところにもう向き合ってる、あるいはそこに要するに問題課題を見つけてるっていうのは素晴らしいレベルだとまず思うんでね、うん、だからまず優秀だなと思ったらそこね、うん、でその評価をしてもらってることに対して彼は、ね、満足していないわけでしょ、もうすでに、うん、
それってすごい、
すごいよね、
目標は高い。
花子から見てどう思うの、ね、学校卒業したばかりの花子から見てね、
いやもう評価してもらってる時点で私は嬉しいです、
うんうん、
やったと思って、うん、ここで結構安心しちゃいますね、
うん、そうだ、人間ってね、いろんなその器という言い方はちょっとおかしいとするとね、うん、それぞれやっぱり自分が本当に求める姿っていうのがあってね、要はなりたい姿ね、うん、だからずっと本当にね、サラリーマンで60歳まで働いてね、まあ、みんなの時代は多分65、70になると思うけども、まあ、ずっと本当平社員でいいですと、負荷もなく責任もなく、ね、本当にちゃんとしたサラリーさえもらえればいいですっていう人いっぱいいるんだよ、
うんうんうん、
だって日本なんて今なんて公務員が一番人気あるでしょ、いまだに。
そうですね、安定とかいうこと
ね、やっぱり安定というワードがね一番 今日本人の特にね、あの学生、ね、うん、あのこれから就職を迎える人間の共通のことでしょ、
うん、みんな言ってました、就活で、
ね、
はい、
で彼の今質問見てみ、安定という言葉どこにも出てないんだよ、うん、不安という言葉が出てくるけど、不安と安定とは違うからね、彼が言ってる不安はね、
文章だけ見るとね、評価もされてるし安定してるように思えてしまいますからね、う
ん、だからこのね、質問してる彼っていうのはもうすでにね、リーダーになるべく素質があるわけですよ。自分でだって問題を課題見つけてんだもん。
そうですね、
は
あ、リーダーじゃない人は与えられて見つけるんですか。
もうあるし、リーダーシップがないことに焦点が合わないんだよ、うん、そこに視点がいかない、そもそもは、うん、自分が、ね、まあ、仕事はある程度できるようになった、うん、評価も高くなった、うん、でもリーダーシップがないということに自分の問題を抱えてるでしょ、
うん、
ということはリーダーシップを取りたいと思ってる、裏返せば、うん、もうその時点でもうすでにね、もう彼らはリーダーなわけだ、
うん、
リーダーシップに対して向き合ってるわけですよ。
今これ出てきてるリーダーシップって人とっても、うん、受け取り方によってでも結構違いますよね、
うんうんうん、
彼の言っているリーダーシップってどんなイメージなんですかね。
多分ね、この質問から見るとね、やっぱりこの一生サラリーマンでずっと痛いのかな、痛くないのかなっていう、どちらかというと多分、うん、彼はやっぱり自分で独立をするかとか、もしくはやっぱ組織をなんか引っ張っていくようなね、そういったイメージをどっかに持ってるんじゃないかな、
うん
うん、多分漠然としたまだね、おぼろげなイメージかもしれないけども、やっぱりゆくゆくはそこにまず視点を持ってる、うん、だからこそそこに自分ができてないものに対して不安を感じてる、うん、あるいは自分で問題意識を持ってる、うん、だからまあ漠然とサラリーマンをやるタイプではないかもしれないね。
あ、
うん、
でもこれ難しいですよね。社会から、
うん、
会社か、会社からは評価されてるけど、この世間から評価されるような人間になるためって、うんうん、こうね、どうやって自分を磨くというか、うん、していったら、うん、こういう世間から評価される人間ってなるんですかね。
いや、まず世間がどういうふうに思ってるか、うん、どういうことをすれば評価されるのかってしてないとわからないよね。
あ、
うん、まずね、うん、でも、うん、あまりね、ここに執着してほしくないことが一個あってね、
はいはい、
うん、その社会から役に立つっていうこういう視点で見ればいいんだけど、世間からの評価とか評判とかね、だからその要するにそこだけに視点がいっちゃうと、今度人の顔色を見て仕事するようになったりとかね。
なるほどなるほど、
うん、その世間からの評価だけに自分のやるべきことを見つけたりとかし始めるから、
うん
うん、これは世間、要は世の中に役に立つことと世間の評価ってあんまり因果関係ないんだよね。なぜかというと、世間はいろんなこと言ってくれるから、
はいはい、
いいことも悪いことも、何か特別なことをやっていくと、うん、世の中はいろんなこと言ってくれるんです、
うん、
いろんなことを、まあ、そういったものをね、うん、いちいち気にしてると本当に自分がやるべきこと、やりたいこと、
うん、
本当に世の中に役に立つこと、うん、っていうのがやっぱりこう見えなくなることもある、まあ、そういった意味じゃあんまり世の中、要は世間から評価とかね、
うん、
とかに気にするんじゃなくて、本当にその世の中の何が役に立つのか、
うん
うん、その役に立つことが今自分の中でできることが見つけられるかどうかとか、
うん
うん、その世間の評判とかね、そういった風評というよりは世の中に役に立つことは何なのか、まあ、彼はウェブデザイナーって言ってるけども、うん、ウェブを通してね、どういうことすれば今後の日本にあるいは世界に対して役に立つのかっていうところに対して焦点を当てて真剣に考えていくと、おのずといずれは世間の評価を得られるんです。
うん、
飛び出たことをやると、これは日本ってのはもう特にね、妬み、やっかみみたいなのがあるからね、うん、いろんなこと言われると思うよ、うん、でもそれをやっぱ超えてもね、あるいはそういったことを、本当に、まあ、払拭するぐらいのね、世の中から役に立つようなものをね、考えてもらえれば、うん、多分彼が本当に目指すものが見つかると思うんだよね。
そういう意味ではここで世間から評価されるという視点ではなくて、うん、どうやったら世間の役に立つかという視点に立っていくと、
ね、
物の見方がいろいろ変わってくるんじゃないかっていうことがいいんですかね、やっぱこの方にとっての見方としては、
うん、まあ、質問だけどここの文面だけしか、ね、ないんで絶対ではないかもしれないけども、今彼が直面していることはそういうことだと思うよ。
なるほど、
うん、だからとにかく世の中に国でもいいしね、うん、世界でもいいし、 役に立つことは何なんだろう、それに対して自分ができることは何なんだろう、そういうような視点で見ていくと、多分おのずと自分がやるべきことを分かってくると思う。で、気づいたらおのずとリーダーシップを取れてると思う。人はね、大義っていう大きな志ね、はい、大義とか大志とかいうよね、そういった大きな夢にね引っ張られていくんです。そこに意志が強ければ強いほど影響される、こういうような人間っていうのは習性を持ってるんです。だから彼習性なの、まあ癖みたいなもんだな。
分かる、はるちゃん、この辺の話
ちょっと難しい。
難しいか、
習性を持ってる、
まあ
そういう人はそういうことをやってるってことですか。そういう、
どういうあの時代でも同じなんだけども、なんで歴史が変わっていくかというと、ある一人の人間が言い出しっぺでね、その一人の言い出しっぺにみんな賛同したりとか、その夢についていったりとか、自分でその夢を達成するためにサポートしたりとかするわけだ。でもその一人 その意志の強さに人は乗っかっていくわけですよ。だから
自分、リーダーシップって、
ね、そうなの。自分の夢が強ければ強いほど、それが大きなものであればあるほど人は周りに集まってくる。いや、逆に言うとね、じゃあ俺はね、じゃあフェラーリ買いたいからね、俺そういう夢持ってるんだっつってね行ったところで人は協力してくれないよ、あんまり。
そうです、
だってそれ持ってどうするのって、
まず個人的なものすぎるのも
よくない。そうだよね、でも彼で言えばウェブのね、あの、まあ、デザインを通して、ね、国をこういうふうにしていきたいとか、あるいは世界をと共通のね言語としてね、ウェブを使いやすくしたいとか、ね、共通のロゴを考えていったりとか、まあ分かんないよ。でもそういったものをもし志の中で持ってね、やっていくとすると、それで世の中が良くなるとすると、人はどれだけ賛同するか。そうすると、おのずとリーダーシップは取れるんです。
人がついていくから
。じゃ今の話で言うと、その大義が世間の役に立てば立つほど、ね、さっき彼が言ってたように、もう評価もされるんじゃないかっていう。
評価される。いずれす評価されるわけです。
人が、人もいっぱいついてくるんじゃないか
と。
いうことですよね。
そう、まさにそういうことですね。
林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正隆に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。